ございます。それでは、礼拝を始めてまいります。礼拝唱詩をまずお読みいたしましょう。詩編118編1章から1節から4節、はい、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあイスラエルよ言え、主の恵みは常しえまで。さあアロンの家よ言え、主の恵みは常しえまで。さあ主を恐れる者たちよ言え、主の恵みは常しえまで。それでは叫べ全地を共に賛美してまいりましょう。芝居夢が本当になる お祈り祈祷です。はい、あ、すいません、見えてなかった。はい、それでは開会祈祷いたします。天にまします我らの父よ、あなたの皆をあがめることができますように、今日の礼拝の中においてあなたの御心がなりますように、私たちに与えられた今日の礼拝を感謝いたします。私たちは今あなたの前に期待して、あなたの礼拝、あなたの御前に参りました。あなたの素晴らしい御業によって救いあがない出された、本当に新しい姿としてあなたの前に集められたことを感謝します。一人一人のその生活、この1週間をお守りくださり感謝いたします。病んでいる兄弟姉妹の上にもあなたが癒しを与え、励まし与え、力を与えて、そしてあなたがおられること、あなたが共におられることを表してくださいますように、ハレルヤ、今日の礼拝を感謝し、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、はい、紙芝居、夢が本当になるという紙芝居をお願いいたします。
夢が本当になる。入ってるか。兄弟との再会。夢が本当になる。兄弟との再会。創世記39章から45章まで。王様の侍従長のポディブルがいました。ポディブルはヨセフを買い取りました。ヨセフはポディブルに一生懸命使いました。ところがポディブルの奥さんがヨセフを悪いことに誘いました。ヨセフが断ると、奥さんはヨセフが悪いことをしたと嘘をつきました。奥さんの言葉を信じたポディブルはヨセフを牢屋に入れてしまいました。牢屋の中でヨセフは王様の二人のしもべに会いました。二人はそれぞれ夢を見ました。王様がヨセフに夢の意味を教えてくださったので、二人はそれを伝えました。ヨセフは2人に伝えました。ヨセフが伝えたことは本当になりました。王様にお酒を継ぐ係の人は牢屋から出され、パンを焼く係の人は殺されてしまいました。それから2年がたって王様は嫌な夢を見ました。お酒を継ぐ係の人はヨセフが夢の意味を教えてくれたことを思い出し、王様に伝えました。そこで王様は牢屋からヨセフを呼び出し、自分の見た夢を聞かせました。神様はヨセフに王様の見た夢の意味を教えてくださいました。7年間はたくさんの食べ物が取れます。ヨセフは言いました。その後7年間食べ物が取れなくなります。だから食べ物を取っておくと良いでしょう。王様はヨセフの知恵に驚きました。そこでヨセフは食べ物を取っておくための大臣にしました。エジプトの国でヨセフは王様の次に偉い人に なったのです。さて、ヨセフのお兄さんたちが食べ物を買いにエジプトにやってきました。お兄さんたちは大臣のヨセフに頭を下げましたが、その人がヨセフだとは気がつきません。ヨセフはお兄さんたちが前とは変わっているのを見て、私はヨセフですと打ち明けました。驚いて恐れるお兄さんたちにヨセフは言いました。お兄さんたちは私にひどいことをしましたが、神様はそのことによって良いことをしてくださいました。家族をみんなエジプトに連れてきてください。ここには食べ物がたっぷりありますから。おしまい。そしてここの紙芝居の下、あの最後に書いてあります。神様、あなたが 私にいつも私といつも一緒にいてくださることを感謝します。どんな困難があってもヨセフのように神様を信じ続けることができますように。アーメン。終わりです。
はい、感謝します。ありがとうございました。それでは購読文をともに、読んでまいりましょう。お願いします。マタイ6章5節から8節です。ともに声を出して読み上げましょう。3、はい。また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるようです。ありがとうございます。それでは、黙祷の時間にいたしましょう。換気の方、窓の近くの方よろしくお願いいたします。はい、本日は、メッセージではなくて、証の時間になります。本日の証は、カナダ・ジュリー姉妹になります。 前に立っていただいている間、シーロちゃんが我慢していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、じゃ前の方に来ていただいて、
はい、これで見えます。はい、ありがとうございます。あ、これで大丈夫です。おはようございます。私の証を今日聞いてくださりありがとうございます。私は長野県南信州の阿南町という場所で育ちました。兄弟は4歳上の兄と5歳下の妹がいます。幼少期の頃の自分はとても元気がよく、いつも兄やいとこの男兄弟たちと一緒に遊ぶ日々を過ごしていました。なのでよく男の子に間違えられていました。綺麗な山々に囲まれ、自然の恵みにたくさん感じられる、そういった環境で育ったので、町にはイオンモールやスターバックスなどはありませんでしたが、何不自由なく過ごせていました。また我が家にはテレビゲームなどもなかったので、基本外で遊ぶことが多く、季節ごとに現れる昆虫や生き物などを見つけたり、木の実などを見つけてそれらを楽しむことをしていました。残念なことに私の家族はクリスチャンではなかったので、育っていく段階では一度も教会に行ったことはなく、またイエス様のことを聞いたことも一度もありませんでした。でも神様が作られた大自然の中で育つことができたことにとても感謝しています。私が育った阿南町は人口5000人ほどの小さな町でしたが、学校には必ずアメリカ人の AT の先生がいました。私の親の願いで英語を話すことができるようになってほしいという思いから、小学校3年から週に一度アメリカ人の先生が家に来てくれ、アメリカの文化や英語の勉強を遊びながら学んでいきました。その先生がとても優しくて、いつも私たちのことを思い、いろいろなアクティビティを準備してきてくれたおかげで、勉強嫌いの私でも英語が好きになって、もっと英語を学びたいという気持ちが強くなっていきました。私が小学校の頃は英語教育は中学1年生からのスタートだったので、早く中学生になりたいという気持ちでいっぱいでした。そんな日々を過ごしていく中、ある時期から心の中で、自分は何で生きてるんだろうという質問が芽生え、答えを求めるようになりました。その問いかけを誰に聞けばよいかも分からず、家族や周囲のみんなにも聞くことができず、友達からそんな質問をして邪魔扱いをされることが嫌だったので、その質問に対して無視するようになりました。また中学生になり、部活や試験、そして習い事など忙しい日々を送っていたため、その質問は心に残っていたけれど自然に忘れていきました。でもそんな私をすでに神様が導いてくれていたんだということを高校生活の中で経験することができました。中学3年生になったすぐにカナダに留学している高校の友達が連絡をしてきてくれ、カナダの学校の様子を話してくれました。その友達はクリスチャン家庭にホームステイしていたため、毎週日曜日その家族と一緒に教会などを話してくれました。それまでクリスチャンという言葉を聞いたことがなかった私は、一体どんな人たちなんだろうと思っていました。友達はもう高校を卒業してしまうため、そのクリスチャンの家族が次の留学生を受け入れていることを話してくれました。そしてその友達が高校1年から3年間留学をしてみたらどうかと提案をしてくれました。留学はとてもお金がかかることだったので、私の親がそんな簡単には許してくれるとは思っていませんでしたが、まるで道がすでに準備されていたかのように、留学する進路の道が開かれていきました。高校3年間お世話になったクリスチャン家庭のお母さんがとても熱心なクリスチャンの方で、私にイエス様のことを知ってもらいたいという気持ちで真剣に伝道してくれました。毎週日曜日には教会にも連れて行ってくれ、また私が日々御言葉に触れる機会が与えられるようにと聖書まで買ってくれました。 またイエス様のことを理解してはいませんでしたが、そのお母さんの志でクリスチャンは変な人たちの集まりではないということを理解し始めました。高校2年あたりから私はイエス様について深く考え始めました。また私のために日本語で書かれた証の雑誌もわざわざ見つけてきてくれ、画家で有名な星野富弘さんの証を読むことができました。皆さんは星野富弘さんをご存知でしょうか。ほとんどの人は彼を障害者と知っていると思います。富弘さんのことは子供の頃から知っていたのですが、クリスチャンだと私は知りませんでした。星野富弘さんの絵を見ていつも疑問に思っていたことがあります。彼が描く多くの絵が植物や花の絵で優しい色を使って描かれていたことでした。体を動かすことが大好きだった人が事故で首から下が動かなくなってしまい、車椅子に座り口で絵を描くようになった人が、なぜこんなに優しい絵や見る人に希望を与える絵を描くことができるのか、いつも不思議に思えていました。イエス様の愛を知っている人は穏やかで、周囲の人にも大きく影響を与えるんだと、その時星野さんの証を読んで知れた気持ちでした。でもその時の私はなぜかまだイエス様を自分の救い主とは認めたくないという気持ちの方が強く、その反面私の心の中ではイエス様に頼ることは弱い人たちがすること、私は障害者ではないから自分の力で生きていけるという変なプライドが心にあったように思います。カナダの高校で一番仲が良かった友達はイラン出身のプリサという女の子でした。ある日プリサと二人で図書館の世界地図を見ながら自分たちの国がどこにあるのかを探していました。私は日本が中心に書かれていない地図を初めて見て、最初日本がどこにあるのかを探してしまいました。プリサはイランを猫の形に見立てて見つけると教えてくれ、すぐにイランを世界地図の中から見つけていました。その世界地図を見ながら自分たちの国にはどんな宗教があるのか、またどんな神様を信じているのかという話題になり、プリサ自身はどう思っているかも教えてくれました。プリサの口からは意外な答えが返ってきました。私は宗教が大嫌いで神様なんか信じたくないと言い、私がなんで信じたくないのかを聞くと、イランという国は宗教による紛争が絶えずあり自由に生きることができないということを話してくれました。またプリサの両親がカナダに移住した理由も、イランという国の治安があまり良くないことを一番の理由に母国を離れることを決めたそうです。プリサはキリスト教に対して悪い思いはありませんでしたが、それと同時に自分には全く関係がない宗教だと思っていることも話してくれました。その会話の後にいろいろと考えさせられることがありました。この世界にはいろんな価値観や宗教があり、国によって信じる神が違うのならどの神を選べばよいのか、また真の神は実際に存在するのかという考えが心に浮かんできました。少しずつイエス様のことを信じ始めていた私でしたが、その時はまだイエス様の十字架の意味をよく深く言ってきていなかったため、答えがよく分からずに迷い始めていました。そんなことを考えながら過ごしていた高校2年の秋、今から22年前の2001年9月11日、ニューヨークで自発テロが起こってしまいました。オサマ・ビンラディンというイスラム過激派テロリストが主体となり、飛行機をハイジャックし、ニューヨークのワールドトレードセンターを攻撃し、多くの人たちの命を奪った恐ろしい出来事があった日を、おそらく多くの日本人の方たちも覚えていると思います。このテロのせいで、中東の国々すべてが悪く見られるようになり、またイランに住んでいたプリサのいとこも、移住申請を何年もかけて準備してきていたのですが、その申請の、努力がすべて水の泡になってしまいました。またその日を境にアフガニスタンとアメリカの戦争が始まり、多くの命が奪われていきました。私はプリサが言った宗教なんて大嫌い、神様なんか信じたくないと言った彼女の気持ちが理解できたように感じました。 でもそんな悲しい出来事にさえも誠の神様は働いていて、私の求めていた質問に答えを与えてくれました。そのテロのあった2ヶ月後、初めて長期にわたり親元を離れて留学していたということもあり、疲れから私は精神的にうつ病になり始め、しばらく学校に通えなくなってしまいました。その際に本当に私を癒すことができるのはイエス様だけだということを経験し、自分と向き合う時間が与えられました。うつ病になったことはすごくつらかったのですが、その辛い経験を通して神様は本物であり、私自身が信じて頼ればその祈りも聞いてくださるということを経験することができました。その時期に神様が私のことに気をかけて愛しておられると感じた御言葉が、マタイの福音書5章3節から4節、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです、という聖句がホームステイ先の家族からもらった聖書の真後ろの部分に大きく書かれていたのを見て、これは一体どんな意味なんだろう、なんで貧しい人が幸いなんだろうとすごく思ったことを覚えています。その時は食事もろくに食べず、変な時間に起きてしまったり、急に恐怖に陥ったりと、今までそんなことが自分の中で一度もなかったので、一旦留学を中断しようかと考えました。でも神様はあえて私を日本にすぐに帰さず、ホームステイのお母さんを通してクリスチャンのカウンセラーを紹介してくれました。カウンセラーの先生はとても優しい方で、いつも話し始める前に一緒に祈ってくれ、あなたの髪の毛の数まで知っておられる主に全てを委ねてみましょうと前向きに励ましてくれました。その時期は多くの方に励まされ、祈ってもらい、神様の愛をたくさん経験することができました。そのような日々を過ごしていくうちに、6ヶ月後、私はまた元の自分に戻り、元気よく学校に通えるようになりました。その後、すぐに洗礼を受けることを自ら決め、クリスチャンになりたいという決意をしました。クリスチャンになる前は、自分自身に対してとても不安や恐れがありました。また、周囲の人に認められたい、よく見てもらいたいという気持ちがすごく強かったので、頑張って努力することが一番だと思っていました。でもイザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているを読んでとても衝撃的に感じました。人から認められていなくても、学校の成績があまり良くなくても、イエス様はすでに私のことを認めてくれているんだと理解できたからです。今はイエス様を信じるようになり、心に大きな希望、そして平安が与えられています。自分の悪い癖は、何でも自分の力でやろうとしてしまう部分ですが、私が祈ってイエス様に頼れるように、神様が常にそういう状況に戻してくれているように感じます。また、祈ることがどれだけ大切なのか、試練の中に神様が必ず共におられるということを、今までの人生の中で経験できて、主に感謝しています。以上です。
はい、証をありがとうございました。苦しみの中で御言葉をいただいて、本当に神様に出会えるという素晴らしい経験をされたという証をいただいて励まされました。ありがとうございました。はい、それでは、はい、ギター。そう、はい、それでは、応答レスポンスということで、これは初めての試みなんですかね。はい、はい、これから賛美の時間、しばらく賛美をしていきたいと思います。それではシーサー、はい、ジーザスサンキューをまず賛美しましょう。 は罪を洗った地で石神の怒りを沈めて地で石助けの敵今あなたといる地で石主の余地は罪を洗った Jesus thank you 神の怒りを沈めて Jesus thank you かつての敵今あなたといる Jesus thank you天の栄光捨てられて地に降りてこられた我がイエス数々の痛み受けてもなおへり下り十字架に墓われた使えら座ゆえ生かされている我が喜びの理由感謝の理由賛美の理由それはあなたイエスの皆に栄光あれ皆に栄光あれ それでは次はリクエストがあった、我が感謝の贈り物、
これの今お配りしたリビングテーブルの38番、
我が感謝の
心、我が感謝の心、
これどなたかリクエストしてくださいました理由が、
これエデンさんの好きな曲でリクエストしたかったのでエデンさんにこれからちょっと動画を送ろうかなと思っていいですか、ちょっとだけ撮っていいでしょうか、すいません
神の
64番ですね。驚くばかりのアメージング・グレイス。